おはようございます。それでは時間になりましたので、2017年度3月12日主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望む時をお持ちいたしましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。あなたはこの朝、イエスキリストの御名のもとに私たちをこの場所に集めてくださり、あなたを礼拝しあなたを賛美するこの恵みの時をありがとうございます。始まります1週間をあなたが豊かに導いてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝できますように、これからの時を豊かに導いてください。またオンラインで集われている方々の上にも豊かにその恵みを流してくださいますように、心からお願いいたします。これからの時を主の御手にお委ねいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。御臨在の聖霊様に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。
皆さんおはようございます。それでは立ち上がることのおできになる方はお立ちになって、心から主を賛美して礼拝してまいりましょう。4週の40番、神様のビジョンに向かってから賛美します。
神様が与えたビジョンに向かって、新しい心へ進んでいこう。神様があなた方約束を握って、何もない心に踏み出してゆこう。世界に向かって、未来に向かって、道は開かれ、大きなことが始まる始まる。神様が与えたビジョンに向かって、受けたと信じて進んでいこう。
世界に向かって、
世界に向かって、未来に向かって、道は開かれ、大きなことが始まる始まる。神様が与えたビジョンに向かって、受けたと信じて進んでいこう、
進んでいこう、
進んでいこう、
もう一度進んでいこう、
進んでいこう。
ハレルヤ、主をおめでたいましょう。
ハレルヤ。
14番を賛美したいと思います。皆を褒めたたえます。
の皆を褒めたたえます。あなただけが我が主、この主の主、贈られた
私を見上げ、まっすぐに私の元に来なさいと言われます。私からすべてのものが来ると言われます。またすべての解決が与えられていくと言われます。
しっかりと立ちなさい。私はすでにあなた方一人一人に対する計画を、私はこのミカエル教会の中で表していると称されます。それにしっかりと立ち、私が命じた通りにあなた方はこの終わりの時代において全うできるようにあなた方は祈っていきなさいと称されます。
この教会という土台の中にこのしっかり入っていきなさいと言われます。その時にあなた方のなす働きはこの全て祝福されていくと言われます。
それではもう一度賛美を捧げていきましょう。20番の喜びの声を賛美します。
待ち望んだ時が来た。立ち上がって進み、角笛吹き鳴らして、さあ時の声を上げよう。ジョイジョイ喜びの声を、主が共におられる。頂上賛美の歌を歌おう。素晴らしいことをなされた主に感謝します。
ハレルヤ、主をおめでたえましょう。
ハレルヤ。
天の父の神様、あなたが私たちの賛美を受け取ってくださったことをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをします。アメン。どうぞおかけください。
感謝します。素晴らしい賛美の恵みをありがとうございます。それではここで、お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって主と交わり祈る時をお持ちしたいと思います。週報の内側にお祈りの課題があります。3月27日から4月1日まで感謝と賛美 リバイバルキャンプのため、それから、3月18日癒しの集会のため、そして本日、長崎賛美大会、長崎教会内予選カリスマ聖会がありますので、そのためにもお祈りに加えていただければ幸いです。それではお祈りいたします。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、共に、主の祈りをお祈りしたいと思います。お慣れになっていない方は前方左手のスクリーンの方をご覧ください。それではお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝します。それでは、ここで、聖餐式の時をお持ちいたします。イエス様の血潮と御体に預かる聖餐式を伊豆秋原誠牧師に導いていただきます。
イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインのご視聴者さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。主の御体と血潮に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。ちょっと小さくないですかね。大丈夫ですかね。はい。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですから、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を受けることを望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。それでは最初にお祈りをいたします。天のお父様、このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通してイエス様の十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めをお一人一人豊かに与えください。またオンラインされている方々が用意されたそのパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、どうぞ十字架のすべての恵みを受けることができるように、聖霊から来る悔い改めをお一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔い改めの時をお持ちしたいと思います。一人一人で主の前にお祈りしましょう。 エス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御からと父をお加えいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って彼の方になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。その血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことを心からありがとうございます。十字架によって罪許され、義とされ、神のことされた、この素晴らしい恵みをありがとうございます。この週もその主の素晴らしい恵みの中を主と共に歩み、主は用意してくださっている100倍の祝福と勝利を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。イエス様の十字架をありがとうございます。 聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、喜んで捧げてまいりましょう。感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の恵みの時を心からありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中から一部ではありますけれども、御前にお返しすることができました。この捧げ物を清めてくださって、また30倍60倍 100倍と増し加えてくださって、あなたの御心の働きに豊かに用いてくださいますように心からお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人を豊かに導いてくださり、さらに富む者としてくださって、さらに捧げることができますように導いてください。この時を感謝します。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。感謝します。それでは、ここで特別賛美の時をお持ちいたします。本日の特別賛美は、FF の皆さんにお願いしています。お願いします。
どっちがいいんですかね。ハンドマイクがいいんですか、こっちがいいんですか、それともこっちがいいんですか、どっちがいいんですか。どちらでもどっちですか。
三部大会と同じ形で。
じゃあ、こっちで行きます。
ちょっと、はい。
いいか。とりあえず。なんかでもちょっと。でこぼこだから。石田さんがこっちに来た方がバランス的には。せめて見栄えを。
無駄ではない抵抗しています。
改めましておはようございます。賛美大会当日になりまして、やっと戦力が整いまして、 この4人で立つのは、今日が初めてかと思いますけれども、先週からチャレンジしてます。人それぞれの人生の中を心から賛美させていただきます。人それぞれの人生の中、愛を求め歩いている。されど気づかず闇の中を さまよい歩いていた。
一人夜空の星を見上げる、輝く星に自分を見てた。闇を照らす愛の光が私の心を照らすとき、ふっと気づいた大きな主の愛、あなたは愛されている。君のすべてを知っておられる。流した涙を覚えている。どんな時にも変わらぬ愛でずっと見守っていた。何よりも何よりも君は高価で尊いから。闇を照らす愛の光があなたの心を照らすとき、気づいてほしい大きな主の愛、あなたは愛されている。何よりも何よりも君は高価で尊いから。闇を照らす愛の光があなたの心を照らすとき、気づいてほしい大きな主の愛、あなたは愛されている。あなたは愛されている。
感謝します。特別賛美を感謝いたします。それでは、本日の聖書箇所をここでご紹介したいと思います。本日の聖書箇所ですけれども、ルカの福音書23章39節から43節、新改訳聖書第3版をお持ちの方は168ページ、第2版をお持ちの方は153ページになるかと思います。新約聖書ルカの福音書23章39節から43節まで、司会者の方で拝読させていただきます。拝読します。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。 イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。感謝します。本日はこの聖書箇所から、賛美の後に伊豆谷清原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます、こんにちは、おはようございます、こんばんは。先週お話ししました、23章の十字架のところですね、その続きのところですけれども、先週との兼ね合いも含めて今日はここからお話をしたいと思います。何度も話しているところですけれども、また違った視点も含めてですね、お話していきたいと思っています。それでは、賛美の時をお持ちしたいと思います。今日はですね、何人かお客さんが来ているので、一人はフィリピンから、お名前何でしたっけね、アロンドさん、失礼しました。アロンドさん、覚えてらっしゃいますかね。アロンドさんで、ね、関係の握手をしたいと思います、ね、お久しぶりです、はい、それから私の父が去年召されましたけど、父と母をいつも大阪で車でですね、教会まで、大阪しょっちゅう場所が変わるんでね、いつも車で送ってくださっている神崎さんとおっしゃる大阪の教会の方ですね、感謝します。で、今父が召された後も奥様と一緒にいつもうちの母を連れてってくれてですね、本当ありがとうございます。お仕事で今日こっちに来られて、でそれで来られましたね、感謝します。それじゃあ、賛美をしていきたいと思います。お立ちない方はどうぞお立ちください。詩篇の111編からですね、はい、じゃあお願いします。
ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において主の御業は抱いて、御業を喜ぶすべての一人に尋ね求められる。その御業は尊厳と意図を、その義は永遠に固く立つ。主はその屈指技を記念とされた。主は情けるか、主は我に深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。日本の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。見ての、我が真実公正、そのすべての戒めは確かである。
それらは
余裕限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は神にあがないを送り、ご自分の契約をとこしえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の始め、これを行う人はみんな良い名札を得る。主のおまれは永遠に高く立つ。
クリア。ショーミーダーウェイ21番。
確かな望みと溢れる喜びと信じる
心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに熱い壁も必ず乗り越えてゆける。約束があるから、 Show me the way、最善の道、 Show me the way、 教えてくれる、 Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に、
もう一度、
確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに熱い壁も必ず乗り越えてゆける。約束があるから、 Show me the way、 最善の道、 Show me the way、 教えてくれる、 Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に、 Show me the way、 最善の道、 Show me the way、 教えてくれる、 Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に、ずっと一緒に。
ハレルヤ。
この丘に満ちるあの海を渡る、輝く空に凛と立つ大地に、この歌は響く悲しみを溶かし、天高く昇れ、懐かしきふるさとへ、やがて 憧れ。
イエスを賛美します。イエス、少し古い歌ですけどイエスを賛美します。
あなたの御言葉、私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてください。答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。
もう一度。
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてください。答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我が全て、あなたの愛出され生きる。
イエス、
イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我が全て、あなたの愛に助され生きる。愛に満たされ生きる。
失敗したことをいつまでも数えていてはいけません。うまくいかなかったことをいつまでも悔やんでいてはいけません。失敗したことがあなたの人生にとってどれほど大きな祝福になるか、あなたは思いなさい。失敗したことがあなたの人生にとって取り返しのつかないことになるのではなく、それはあなたの宝になる。愛する子よ、十字架の恵みの中にあなたが生きるとき、すべての失敗とマイナスはあなたの人生にとって最も大きな神の愛のモニュメントの立つところになると称されます。私にもっと期待しなさい。もっと私に信頼しなさい。私はあなたの人生に私の祝福を用意し、私の計画を持っていると称されます。私はあなたが私を選んできたことを知っている。小さな選びもあれば大きな選びもあります。しかしあなたは私を選んできました。その選びを私は忘れない。私はあなたのその小さな忠実に対して大きな愛と祝福を持って応えていこう。焦ってはいけません。 今置かれているところで感謝を持って忠実に使いなさい。遠回りに見える道が実はあなたにとっては祭殿であり、ゆっくりとした歩みの思えることが後の日になってあなたは宝であるということを知るでしょう。モーセが40年間荒野でどんなに騒いでも叫んでも変わりませんでしたが、40年経ったとき、主の問いが来たときに全てが生かされたことを覚えなさい。愛する子よ、時がある。そしてその時は来始めている。群れ全体に来始めている。そしてあなたにもその時は速やかにやってくる。慌てずに信じて待ち従っていなさい。その時がこの群れ全体に来ており、あなたにもその時が今来始めていると主は仰せられます。
あなたが今どのような状況の中にあっても、賛美する心を失ってはなりません。礼拝する心を失ってはなりません。あなたが今置かれているその場所で私を賛美し続け礼拝し続けていきなさいと主は言われます。この私はあなたに大きな計画を持っており、私はあなたを忘れてはいないと主は言われます。
グレートジョイ、私はかつて語ったこの言葉を思い出しなさい。このグレートジョイ、喜びなさい、喜びなさい、喜びなさいと主は抑えます。私はあなたに天からの喜びを与え、永遠からの喜びを注ごう。それは誰も何も奪うことができない喜びです。その喜びを持って私を褒めたたえなさい。私はその時あなたに永遠の恵みを注ぎ、すべてのことを益として働かせるという言葉の真実を表していこうと主は仰せられます。最後に一番の恵みによって、
主の十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。至るまで従いゆこう。主の恵みによって心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。死に至るまで従いゆこう。主の恵みによって主の恵みによって
愛する天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在を心からありがとうございます。余韻の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。そしてオンラインで共に礼拝されている人一人をありがとうございます。ダウンロードして共に礼拝されている人一人をありがとうございます。神の島の浅い教会で主が牧会してくださっている40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。また今日来たくても来れないでいる、またオンラインをしたくても知れないぐらい厳しい状況にある病のところに伏している方々や、いろんな状況に置かれている方々をありがとうございます。その方の上にもあなたが手を置き祝福しくさっていることをありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を持って一人一人に語り、ご臨在の中で直接触れ、あなたの御業をご自由になさってください。語る者行く者も減り下ります。どうぞ語ってください。御言葉を持って私たちを慰め、励まし、立て上げ、信仰やしない神様の愛を注いでくださって、あなたが与えようとしてくださっている祝福と勝利を共に見ていくことができるように、100倍の恵みを共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。期待いたします。信じます。感謝して イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の間主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、と3月1日から3日に白馬のスネルゴイキャンプに行ってきましたけれども、先週、久保田みどり姉妹が作ってくださった、長崎バージョンの久保田みどりじゃない、久保田のぞみ姉妹ですね久保田のぞみ姉妹ですよね。久保田みどりったらテレビ伝道者でしたね。久保田のぞみ姉妹が作ってくださったすいませんね、久保田のぞみ姉妹が作ってくださった長崎バージョンの映像を見ましたけれども、東京湾岸の方の、ね、全体の映像ができましたので、それを最初にちょっと見て、それから今日のメッセージに入っていきたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。
ヨセフは夢で自分は偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢からどんどん遠ざかるようなことが起こっていきました。
やがて僧侶や神官が毎日来て説教し、キリスト教を捨てるように迫りました。
何ヶ月と狭い牢の中に入れられた結果、二人の殉教者が出たのです。
いや、困ったことになったばい、祈りが足りんけんじゃろうと、一心になってイエス様に最後のお助けは祈ったとよ。
内紛が収まった後、内紛の混乱状態の中で大変な状況にある子供たち、とりわけ孤児たちを助けようと動き始めました。1997年11月前田勝子さんがカンボジアに渡ってから6ヶ月後、初めての孤児を受け取りました。
今までにない栄光と技を、ね、そんなふうに見ていくんです。
はい、ありがとうございました。感謝します。はい、白馬のことはの先週話しましたから、もう詳しいことは話しませんが、一つ先週はなかったんですけど、癒しのセミナーの時に、今回私は癒しを担当したんですけど、エルド部の佐藤さんがですね、足の裏に豆ができていて、佐藤兄弟ですね、で何人かが祈ってたんですけど、私も、いろんなグループのお手伝いをしながら、ちょっと指導してたんですけども、足の裏に豆ができていてとても痛いというので、お祈りしたんですね。それで2つ祈りまして、1つは豆ができたらなくなるように、そうでなかったとしても 豆がなくならなかったとしても全く痛くなくなるように歩いた時に祈ったんですね。3分ぐらいか5分ぐらい、5分も祈ってないかな、3分ぐらいだと思うんですけど、真剣に祈って主が手を置いてくださって痛みが取れるように祈ったんですけども、なんかね、癒されたなと思ったんで、ちょっと歩いて、どうですかって、痛くないというか、じゃあ歩いてみてくださいって歩いたんですよね。で痛くなくなってたんですね。で夜の正解の時も痛くなくなって、次の日も確認しましたけど痛くなかったですね。だから完全に癒されたんですね。でそういうことが結構癒しのセミナーの方でいっぱいあちこち起こったんですね。だからある特別な例の水害があったと思うんですけども、白馬だから起こったって言ってしまうとよくないんですね。それは始まりだと思います。で今でもいろんな話題起こってますけども、ちょっと今までにない働きが来始めているので、主に期待してほしいと思うんですね。精霊の癒しの働きと悪霊追い出しに関しては、これからこう大きくぐっと伸びてくる、起こってくると思うので、神様にね、ぜひ期待していただきたいというふうに思います。はい、さて、それで、今日のメッセージの方に入っていきたいと思うんですが、もう一つだけ、昨日飯塚に行ってまいりましたけども、飯塚行った時に、以前お話したの覚えてらっしゃいますかね。飯塚に行ったら初めて来た人が救われて、でこのお祈りをして待ってたんですけども、他の人の祈り終わって帰ろうとしたその人が洗礼を受けたいって言った人、覚えてますかね。その方が先月は仕事で来れなかったのかなんですけど、来られまして、でやはりミニストリーの時にやはり洗礼を受けたいということでですね、一応来月4月8日にまた飯塚に行くんですけど、4月8日に洗礼を受けることが決まりましてですね。だからこの前熊本でオンラインの方々が81歳の方ご主人と79歳の奥さんとお孫さんの14歳の中学2年生の女の子が3人洗礼を受けましたけど、今度はまた1人ご、女性の方ですけどもね、洗礼を受けることになりましてね、神様に感謝をしたいと思いますね。で実は祈ってたんですね。本当に洗礼者、心から喜んで洗礼を受けたいってね、こっちの強制とかじゃなくて本当に本人から洗礼を受けたいという人たちが与えられるようにってちょっと実は祈ってたんですけど、そうしましたら、熊本の方は長崎教会の方なんですけど、オンラインだから、で今度は飯塚教会の方が与えられてきて、祈るとすごいなというふうに思います。どうぞ皆さん長崎教会でも与えられるように言っていただきたいと思いますよね。誰がというんじゃなくて、本人たちがこれからどんどん人が救われてくると思うのでね、祈ってほしいと思います。さて、それで聖書に入っていきたいと思いますが、今日は23章の39節からですけれども、ここは、先週の話をそっと含めますね。先週は33節から話しまして、イエス様が反対人の一人となって十字架につけられたってことですね。右と左に反対人がいて、それで、本当に罪人の一人として、で十字架刑というのは極刑だって話をしました。で十字架刑というのは以前も話したことがあると思いますが、これはイエス様が十字架につけられて殺された後しばらく経って亡くなった、あの残酷なローマが亡くした。なぜかというと、十字架刑というのはですね、両手に本当に釘を打たれるんです。釘を打たれて、あと足に打たれるんですね。この3点なんです。で、この3点に打たれてこうなって、人間は重いからこうなるんですね。そうすると呼吸ができなくなるんですね。で呼吸ができなくなって苦しいから、窒息しそうになるから、苦しいからこう呼吸をしようと思ってこうぐっとこう踏ん張るわけですね、3点で。そしたら呼吸ができるから助かるんですけど、そうすると手と足に力が入るから、釘打たれてるとか血が出てくる。でも打たれてるからいっぺんに出てこなくて、トロトロ出てくる。すいませんね、食事前にね。ということはどういうことだと、こう一気に血が出ると死ねるんですけど、ゆっくり血が出て、で人間は生きようと本能的にするから、こうこのままやってたら死んでしまうんですけど、生きようとしてこうしてこの繰り返しを、ね、やりながら、意識が朦朧としてきて、血がどんどんどんどんゆっくり少なくなってきて、そして呼吸もだんだん苦しくなってきて、こうそんどくしんどくなってきて、もう意識が朦朧としてきて、最後は発狂して死んでいく。それになんと短くて1週間、長い時は10日かかるんですね。ローマが考え出した殺し方の中で最も残酷だったと言われています。だからあのローマがやめたんです、十字架刑は。 で、イエス様が終わった後しばらく経って亡くなった。で、エホバの証人が十字架なんてなかったって言ってるのは、そういう行きさせてなかったって言うんですね。そんなことない。ちゃんとあった、十字架刑はね。で、エホバの証人が十字架刑が書いてないって言ってる、その引用してる本の違うページにはちゃんと十字架ってことが出てきてるんですね。だから皆さんね、騙されないようにしてください、ね。で、何かというと、それぐらい残酷だった。で、イエス様が槍を突き刺された時、水と血が分かれてたってありますけども、これは断言できませんが、一つの説によると、人間があまりにも苦しい狂犬状態になると血液中の成分が分かれてまるで水と血になるという説があります。これは断言できません。でもその可能性は強かったんじゃないかと思います。それぐらいイエス様が苦しみの極みにいたんだろうというのは、6時間で亡くなったでしょ。朝の9時に着かれて3時に、普通は1週間かかるようなものが6時間で亡くなっているというのは、ちょっと普通でないほどの苦しみだったということが分かります。まあ、前の晩徹夜ですし、鞭打たれてますし、なんかちょっと普通ではないぐらい苦しみだったね。まあ、一番大きな伝次の罪は多かったからですけれども、まあ、そうだったんですね。で、まあ、そういう状況だった。その右と左に犯罪人がいて、ここの人たちは本当に犯罪人です ね。政治犯か極悪犯罪人かどっちかですね。そして真ん中にイエス様がいたわけですね。そしてその時に、こう先週話しましたのは、父を彼らを許しください、アバ父を彼らを許しください、いつもこっち話しますが、先週はその後彼らは何をしているのか自分で分からないんです。この話をしました。つまり、下でくじを引いていたローマ兵も、眺めていた民衆も、悪行言ってた指導者たち、パリサイ人、最初たちもみんな、イエス様を、みんな誰一人、自分がイエス様を十字架につけた、自分が悪かった、自分が罪人なんだと思ってないんですよね。で、実はね、ガリラヤから来た女たちはイエス様を本当に愛してたけど、その人たちも自分がイエス様を十字架につけたとは思ってない。誰一人いなかった、この段階ではね。この段階では誰一人自分がイエス様を十字架つけたんだって思ってないんですよ、この段階でね。ところがこの時たった一人気づいた人がいたんだ。それが今日のところなんですよね。この後ね、みんな聖霊の恵みによってね、私の罪が決して十字架つけたんだと分かって、本当に悔い改めてイエス様を信じて、だから今日ここにいるんですよね。でもこの時にイエス様を愛してた、ガリラヤから来た女たちも、逃げていった弟子たちも、みんなイエス様を愛してたけど、自分がキリストを十字架だと思ってない。まさにキリストを十字架だ、立法学者パリサイ人たちは黙り見ろと思っていたけれども、他人を救ったけど自分は救えないのかって言ってやったと思ったけど、自分がキリストを十字架、自分の罪をつけたとは思ってない。誰一人そう思ってない。まあ、その時にイエス様は、誰一人そう思ってない時にその人たちのために許してあげてくださいって言って十字架がかかったんですね。この話は違うテーマになるから今日しませんけど、これはいいですよね。そして、ただその時に一人だけ気づいた人が今日のところなんですよ。一人だけ気づいた人が、ね、39節から見ていきますね。二人いた。聖書はすごく正直です。二人とも悔い改めたとは書いてない。で、私はね、すごく聖書が好きで、聖書が信じるのはね、聖書は正直なんです。きれいごと書いてない。弟子たちの失敗も正直に書いてるし、素晴らしい旧約の神の器たちがすごい奇跡をした後にどんなに弱かったかも正直に書いてるし、でここもそうなんです。イエス様が十字架だったその時に身近にいた二人のうち、一人は本当に主に出会って変わるんですけど、一人は最後まであだけるんです。イエス様ですよ。これ実に正直ですよね。で、その一人が、ね、39歳で十字架にかけられていた犯罪の一人はイエスに悪行言い、あなたはキリストではないか、自分と私を救えって言ったんです。そう言って最後まで結局そうやってあだけり続けた。彼はこの横にいるイエス・キリストが神の子キリストで、救い主キリストで、自分を救ってくださる方だということに最後まで気づけなかった。なんでか分かりますか。こんな近くにいながら。もう一人の犯罪には気づくわけですよね。なんで一人は気づき、一人は気づかなかったんでしょう。なんででしょうね。刺したりしたら来週から来たくなくなって嫌だからやりませんけど、なんだかというかね、この人はね、イエス様見てました。隣だから見えてました。見えてたしイエス様の祈りも聞こえたはずです。近くにいたんだから、父を帰り許してください、アバ父よってね、何してか分からないんですって言ってる祈りは。でも目で耳で聞いてたけど、心で見て心では聞いてなかったんです。ところがもう一人の、どっちがどっちか分からないけど、左か右か分からないけど、もう一人の人は、彼は 最初は一緒にあだけるんですね。あの最初から分かったのよ。最初は一緒にね、お前キリストの俺を救えって一緒に言うんです。一緒にマタイの福音書、マルコの福音書と書いておかれます。はっきり言うんです。最初は言ってるうちに、でもこの人は捉えるキリストをふっと見たら、キリストが祈ってる、えっと思った時に、彼はその時初めて心を開いて、キリストを見、心を開いてその祈りに耳を傾けた、心を向けた。そしたら聞こえてきたんですよね。耳にじゃなくて心に、アバ父よ、彼らを許してくださいって。どんなにあだけられ、唾をかけられても、一言も責めず、一言も怒らず、むしろ許しを願っている祈りがね。そして人って雰囲気があるじゃないですか。雰囲気、教会にも雰囲気ありますね。後で聞いてみましょうかね。初めて来てくださった神崎さんかなんかにね、長崎教会入ってきてどんな雰囲気でしたかって言ってねで学校でも雰囲気あるし、お医者さんも雰囲気あるでしょ。病院に寄ったら全然違うじゃないですか。別に話をしたとか、お医者さんと話をしたとか言う前に、何も話さなくても入った瞬間感じる雰囲気ってあるでしょ。病院でも学校でも、教会でも、正直言って、ね、ありますよね。で、人だって話す前になんとなく違う、なんかわからないけどほっとする人と、なんかわからないけどいるだけで緊張してしまう人がいませんか。別に話してみてとかっていう前にあるんですよ、雰囲気ってね。で、この時この人は心を開いた時、イエス様から流れてくる言葉にならない温かさや清さや、なんかそういうものが間違いなく感じれたと思うんです。心を開いた時に、心を向けた時に、そしてその声を聞いた時に、その声にあるすごい深い愛と温かさを感じたはずなんです。分かったんですよ。で、今日皆さん一緒に神様を礼拝しに来たんですよね。で、神様を賛美してるんですよね。で、神の言葉を聞いてるんですよね。で、私たちが目に見えなくてもここにいらっしゃるキリストに心を開いて、心を向けて賛美をし、心を向けて神様の言葉を聞こうとするなら、必ず神様はあなたに触れてくれますとかですね。賛美しに来たんですけどね、パッと見て、今日の木原牧師は先週と違うスーツだなってね。確かあのネクタイは、ね、娘さんにもらってったネクタイだな、ちょっと歪んでるなとかね、なんか疲れてそうだなとかね、酒井兄弟は今日は一位なく燃えてるな、そうか賛美大会か、そうやってなってこう思ってやってたらね、キリストが見えてこないんです。キリストの語ってる声が聞こえなくなってくるんです。わかります？目に見えなくてもここにイエス様いらっしゃる。本当にそのイエスキリストに心を向けて、心を開くとき、キリストはあなたに触れて、あなたに語ってくる。賛美であろうと、メッセージであろうと、聖賛であろうと、献金の時でさえ神は触れてくださるんですね。で、この人はイエス様の心を開いて、そしたらね、この十字架にかかる前にこの心を変えた人がね、イエス様と触れたことがあったかもしれないし、いなかったかもしれない。書いてないからわからない。でも彼に触れてたとしても、そんなにいっぱい触れてないと思うんですね。でもこの時分かったんですよ。こう書いてあるね。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていって、40節ね、お前はってのはそのね、私を救う、自分を救うね、って言った人ね、そのもう一人の反対にね、お前は神をも恐れないのかって、神って書いてある。ってことは、キリストを神だと思ってるってことですね。この方、神を恐れないのかって、神だと分かったの。お前も同じ刑罰を受けてるではないか。我々は自分のしたことの報いてるんだから当たり前だって。これすごいんですよ。お前も俺も散々悪いことやっただろって。まあ、十字架かかるぐらいですからね。散々悪いことやっただろ。殺されて当たり前なんだって。もう、こうやって裁かれても当然なんだ。俺とお前はもう当たり前なんだ。殺されて当たり前なんだって言ってんの。つまり自分が悪かったことを認めて、悪いのは悔い改めて、本当に悪かったと思ってるんですね。そら当然じゃ、そんだけ悪いことしたんだからって思うでしょう。ところがね、悪いことした人が本当に悪いと思ってるかというと、これが怪しい。悪いこと散々してですね、しましたなってね、今度やるときはもうちょっとうまく見つからないようにやってやるとか思ったりするんです。悲しいけど人間って。悪いことをしている人が本当に悪いと思っているかというと、そうとは限らない。まして神様の前に悪かったと思っているかというと、これは非常に難しい。この人はイエス様に心を開いたときに、本当にイエス様の清さや愛に触れたときに分かった。 俺もお前も散々やってきたって、本当に自分は悪かった、もう殺されても当然だ、裁かれても当然だ、こういう十字架刑と極刑されてももう当たり前なんだ、これ当たり前なんだって罪を認めた。でこれすごく大事なんですよ。であるかと思うんですよね、まあ、それはこの人はそうでしょう、でそんだけのことやってんだから私は違いますって思ってる人いませんかね。なんで先週もこれ話しましたけど、イエス様に向いてるか自分に向いてるかで変わるんです。あるいは人に向いてるかで、人と比べるといつも言いますけども、私より罪深い人がいるかもしれません。で私より罪の軽い人がきっとたくさんいるでしょう、ね、人と比べるとね、罪の大きい小さいは私はあると思っています。だけどキリストの前に出ると関係なくなるんですね。先週も話したかな、一番最初のね、開拓した時の一番最初のね、街道は22坪の街道でした。それでね、土間だったんですね最初ね。それで妻が一目見てね、ここは違うって言いたくなったぐらい汚かったんですね。で私は結構平気なんですね。新川宣教師が来た時ね、中国行って新川宣教師が来てね、ここは違う教会ですかって言ったんですね、冗談でね。それぐらい汚かったの。それで私たちは絨毯を引いたんね、携帯が与えて絨毯を引いたんね。それでまあ、最初は靴脱ごうかと思ったけど、靴箱置いたりかえってややこしくなるから、もうね、綺麗に足拭いてもらって靴も曲げしようってことになったん。ところがそう決めたのに、みんな最初ねパッと今日かけるとね、ああすいませんでしたってだ勝手に靴脱ぐんだ、みんな。靴にこうやってあれ入ってくるんですね、綺麗なもんだから。これなんかちょっと落としてすいませんって慌てて拾うん、別に言ってないのに。どうして、綺麗だから。ちょっと何か落としても拾ってくれるし、靴脱げなんて言ってないのに靴脱いでくれる、綺麗だから。ところがね、やがて絨毯は汚れるんです皆さん。そのうち水をこぼしても謝らない、もっとひどいやつはトマトジュースをこぼしても謝らない。どうして、汚いから平気なんですよ。キリストの前に出ると、本当に聖なる方の前に出ると、愛の方の前に出ると、どんな小さな罪や汚れでも分かるんです。日本人的な言い方しますよ、恥ずかしくなるんです、気づくんです、はいね、でこの人はイエス様に心を向けて、イエス様の心を開いた時に、はあって分かったんです、自分の罪がね。そして私たちはもう当然裁かれて当然なんだった。でもこの後、だがこの方は、イエス様は悪いことは何もしなかったってでしょ。でもイエス様は何もしないって分かったんだ。ってことは、つまりイエス様は本当に何もしてなくて、自分は悪いことをしたって分かったってこと、まあ、自分が悪いことしたことは分かりますよ。でもこの方は何も悪いことはしなかったって分かってしまったってことは、真理が分かったんだ。イエス様は何もしないと分かったんだ。これすごいです、聖霊の特別な助けです。しかもこの後、今度イエス様に向かって言うんですね、ね、今度イエス様が、イエス様、あなたの御国の位のお付きになる時はってことは、十字架に死んで黄泉に下るんですけど、三日目後に復活してやがて天に帰りますよね、はっきり。でこの人は、あなたの御国の位のお付きになる時はって、この人は天国に行って御国の位右の座に着くって分かっちゃったん。この方が救い主だと分かってしまったん。これはね、説明できません。聖霊の特別な助けです。でもなんで、聖霊が働くときね、本当にキリストの心を開いて聖霊が働くとね、開かれるんです。今東京で活躍しているデニシーモーセヒカル君ね、モーセデニシーヒカル君、まあ、ヒカル牧師っていつも言いますけど、ね、まあ、彼はいつも言いますように、長崎にいた頃はいつもですね、私にとって毎日が死の連続ですっていうね、その言葉が待ち受けだったわけですね。まあ、携帯も、あれもね、なんだっけ、コンピューターもね、そうだったんですね。東京行ったら全然違う言葉ですよね。まあいいですけどね。だからね、それで、彼はもともとクリスチャン2世で、小さい時から教会行ってたんですけど、まあちょっといろんなことがあって、ちょっと、教会から離れはしなかったけど、信仰は弱くなってた。それで当時飯塚にいた時、まあ、彼飯塚だから両親がもともとね、来島牧師が来られて、ね、まあ、寝てもいいから教会おいでって言ったんで、彼バスケですごくハードだったから、バスケットが終わった後高校時代ね、日曜日ね、まあ、実は言ってました、 あんまり練習がハードだから午前中休みたいからね、教会行ったってね。教会行ってですね、ダブトンいっぱい後ろに引いてある公民館だったからね、寝てもいいからって言われたからね、どうしたかってね、ダブトン並べてね、本当に横になってね、こう寝てね、顔だけピッと出してね、手が入ってたんですって。信じられないですね。そういう時だったの。ね、そして、大学で社会人になった時に、社会人というか、アルバイト的な社会人だったんですけども、彼女をバイクに乗せたいために一生懸命お金を貯めて貯まった。その時お母さんは夢を見た。バイクに乗って大怪我する夢を。それでお母さんが電話してきたんですね。あなたバイクそれで買ったら大怪我する夢を見たから、今度の、当時は、マーリンアメリカチームって言いました。今はサミット感謝リバイバルキャンプって言いますけどね。アメリカチームに行きなさいって言ったんで、彼は言ったわけですよね。お金出してくれないって違うのに、あなたお金も貯めてるでそれで行きなさいってね。なんで俺が自分のお金で行かなきゃいけないんだって断ってすぐ電話切ったん。でもお母さんが夢を見てる時に本当に神様だと思って言ってること分かって脅してんじゃなくて、それ分かるわけです、息子だから。そういう時ってのはなんかちょっとこれはまずいぞと思ったんで、彼は最初は怒って電話切ったんですけど、やっぱり行こうというふうにして行ったんですよ、そのお金で。そのアメリカチームの時にマーリンさんのセミナーで、彼は別にそんな感動もしなくて普通に聞いてて、最後にマーリンさんが神様に賛美しましょうってこうニコッと笑って言って、はーって言ったんですね、マーリンさんがね、僕の自分に。そしたら、そう言われたから手を叩こうと思って、こう普通に手を叩こうと思って、ここで叩こうと思ったのに気がついたら、こう頭の上で手を叩いたんですね、コンサートに行った時みたいに。その瞬間、聖霊に満たされた、バブテスマ受けたんですね。説明できません。ドドーッと聖霊満たされた時に、幼い頃から聞き続けてきた聖書の御言葉の真理が知識でなくなったんです。ストーンと霊に落ちてきて全部分かったんです。私のためにキリストは十字架についたって、復活されたキリストは今も生きてるって、この方に自分を愛されてるっていう、一気に開かれた。どうして？聖霊が注がれて聖霊が開いたんですよ。私この時この人はね、同じことが起こったと思う。心を開いて本当に、ああ俺たちは遠いなと思った時、その時この人は、この方は救い主なんだって、この方は神様なんだって分かってしまった。同じことがあなたの人生にきっと起こったと思う、どこかで。だから今ここにいるんじゃないでしょうか。で今日もう一つ、あなたの愛する人の人生に起こるって期待してます？聖霊が働かれたらあなたの愛する人の人生の中に起こる。ただ伝えておかないといけない。ある時はバカにしたり、何信じるかって言ったとしても、聖霊が望まれたら真理に目が開くんです。これで2人のうち1人は分かったで、この方は何も悪いことしないで、天の御座に着いた時にはって分かって、復活して天の御座を作って、すごいですこれね。これで振ったあの私を思い出してくださいって、これね、私ここすごく好きなんです。すごく日本人的だと思いませんか。これ国によってはですね、イエス様あなたの御国の位の時になる時には私も連れてって、私も必ず生かしてくれなきゃ離さないとかって言いそうじゃないですか。でもこの人そんなこと言えなかった。もう自分の罪の大きさとね、十字架がかかるぐらいですから、割ってきたことの大きさにも圧倒されて、本当に良かった、もう殺されて当然って、もうとっても自分を天国に連れてくなんて言えない。でもイエス様あなたは間違いなく天に行かれる、私もそこに行きたい、でもとても連れて行ってくれなんて言えない。思い出してほしい、リメンバーもいいですよね、私のことを思い出してほしいって言ったんですよね。でね、でなんか日本人的ですよね、なんかこう思い出してほしいってね。すごいなと思うのはね、イエス様はどんだけ非難されても、どんだけあざけられても、どんだけ馬鹿にされても、唾をかけられても一切言い返さなかった。ピラトが私に権威があるんだぞって言ったって言い返さずに、いや上から洗いたいじゃなければね、それはダメだって言ったでしょ。で言い返さなかった。でも黙って十字架を引き受けて、ただひたすら祈られた。父を変えるようにしてあげてくださいって、そのイエス様が私を思い出してほしいって言った瞬間、いいですか、間髪を入れずに、これ本当に間髪を入れずに言った瞬間、今までひたすら父なる神を打った方がさっとこの方の方を向いて言ったんですね。誠にあなたに告げます。でこの誠にってアーメンってことで、大事なこと言うとき、ね、いいよく聞くんだよってね、これ確かなことだけどねって、これ間違いないことだよって言って、そういうことですよ ね、あなたにですね、あなたは今日私と共にパラダイスに。でこの今日って言葉は今日っても今って訳した方がいいんです。なんでかって言ったら、さっきも言ったように十字架刑ってすぐ死ぬわけじゃないから、今日パラダイスに行ったって、イエス様と一緒にこの日死んだかもしれないけども、書いてないからわからない。 でも確かに今って訳せる言葉、この瞬間からもうあなたはパラダイス、天国のものだって言ったんですよね。悔い改めた今、あなたはもう神のものとなった。もちろん死んだ後天国に行けるけど、ここでもうあなたは私のものだって言ったんですよ。天国のものだ、神の子だって言われたんですね。これはね、もっと感動してほしいんですけどね。私これね、すごく好きなところなんです。なぜか、この人、イエス様に何を返せますか。散々罪を犯してきて、本当にこれから悔い改めたけど、この後何を返しますか。献金できません。礼拝出席できません。伝道だってできません。彼自身は。今やってますけど、彼はここで。伝道はね、彼自身はできません。賛美歌えますか。歌えません。十字架の上でなんかとってもじゃないけど苦しくて。祈りの言葉さえ出てこないかもしれない。彼は何一つ今日に返すものはなかった。イエス様に何一つすることはなかった。だけど、悔い改めたとき、その瞬間、イエス様は、あなたは私のものだって。ここで今、あなたは天国のものになったって言ったの。それとね、ここの本に書かれて、私これ出すよ。何回もここから伝道メッセージしまして、何人もの人が救われました。彼の真実な悔い改めは、彼自身は何もできなかったけど、実は、たくさんの人に命を与えることになった。で、これがね、悔い改めの醍醐味なんですよ。先週も言いましたけどね、自分は正しい、俺やってるっていう人はね、その義が神の働きを妨げる。でも本当にイエス様に心を向けて、いいですか、人との比較じゃないですよ、イエス様に向けて心を向けて、あ、本当に悪かったって思った真実な悔い改めは、その人を助け、喜び満たすだけじゃなくて、実は祝福を周りまで及ぼすんですね。で、もう一つ言いたいことはね、今日って書いて、これ今って、で、十字架の上で苦しいでしょ、さっきも言ってもうね、もう苦しいような苦しみなのに、で、ここが天国だって言ったもん、そこで天国が来たって言ったんですね。で、以前話したことがありますけども、私はすごい好きななんですけども、少し前の祈祷会でね、山本牧師がね、明かしてくださったんですね。以前、その中国にね、中国のある伝統団体からニュースレターをよく送ってきたって、昔ね。そのリュースネタに書いてあることは忘れられないって話をしてくださって、どういうことかって言ったらね、話したと思いますけれども、地下教会の、ね、クリスチャンたちが捕まってね、あの強制収容所に入れられたわけですね、昔ですね。で、そして労働させられるんですけどね、みんなが絶対行きたがらないところがあるんです、その労働所で。何かっていうと、汚物処理場、もうすごい汚物だらけで、匂いもあるし、匂いってつくから、行ったらもう帰ってきてもつくぐらい、もうすごい匂いで、誰も行きたがらない。ところがクリスチャンたちはそこに行きたがる。どうしてか、監視にいるでしょ、ね、その監視人さえね、もうひどいから近づかない。ということはクリスチャンたちはどうしたかというと、その部と症状に行って、監視にも近づかないから、腹の底から大声で、信義ドクター顔負けの声で賛美するんですよ、神様。本当に思いっきり賛美しながら、そこでその汚物処理場の仕事をするんです。そしたら何が起こるか、その人が近寄らないぐらい臭くて汚くて、もう関心にも近づかないぐらい、その場所が、そこに天国が降りてくるんです。でも彼らはものすごい喜び出される。だからみんなそこに来たから、クリスチャンはどうしようか、誰も行かなくて、そこだと誰にも聞かねさず思いっきり声で賛美できるから。本当に悔い改めてイエス様と出会ったら、十字架の苦しみのその上で、もうあなたはここで今この瞬間から天国のものになって、天のものとなったよって言って、天の祝福が来たって言ったんですね。あのね、私の人生には、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんだろうとか、もう本当に苦しいところと辛いところがあると思うんですね。で、それは実際辛いし苦しい。さっき言ったその物処理場は、ね、3秒したら匂いがなくなったってことはない。やっぱり尿し臭い。でも喜びが来るんですよ。わかりますか。で、おそらくこの人はやっぱり十字架刑で本当に苦しかったと思う。だけどそこに神ともにいます喜びがあるんですよ。で、これはね、クリスチャンの人生はね、一番の醍醐味なんです。で、これを知ってるか知ってないかは、これから終わりの時代、私たちが神様とともに主の働きをしていくで決定的なことなんです。病気が治った、もちろん治します。刑が祝福されたら、もちろん祝福されてくださいます。モニターの解決はもちろんするでしょう。神様はもちろんしてくださいますが、それが中心じゃない。主が共にいることの喜び、これがね、 一文献賛美も実は皆さん FF がもうすぐレコーディングしますか、お祈りください。小手先の技術ではなくて使徒行伝16章に書かれているあの賛美ができるように、本当に神が共にいる喜び、これを知っていることがあるんですね。これが賛美隊です。神が共にいる喜び、周りがどうであると関係ないっていうね。で、それはねクリスチャンの醍醐味ですよ。これがクリスチャンの核ですよね。でもちろんその喜びはいいですか、病気も癒してしまうし経済も祝福してしまうし、この世の問題なんか解決せずにはおれない、いいですか。だから間違いないですね、それがあればもう最悪でいいって言ったわけじゃないですよ、誤解しなさい。でもまずこれなんですよね、そこをしててほしい。で、この人は今天国にいるでしょうね。で、いつ天に帰ったんでしょうね、 その日同じ日に帰ったのか、それから1週間かかって天に帰ったのか知りませんが、しかし彼はここで救われたんですね。で、私たちは人ではなくて本当にイエス様にまず心を開いてイエス様に通してですね、うちの子供が好きで私も好きなんですけどね、アーサー・ホーランドという伝道者がいるんですね。超ユニークな伝道者ですよね。その人がなぜ救われたか、彼はハーフなんですね。大阪の西成っていうね、東京の釜ヶ崎みたいなところで生まれたんですけど、で、ハーフ でアメリカに渡って、レスリングだっけ柔道だっけ、柔道で全米3位になったり、ね、そういうすごい人なんですね。ところで彼はもうね、そういう人だったんですけど、ちょっと怪我して出れなくなって、それで、誰だっけ、おじいちゃんだっけ、なんか誰かに教会連れてもらう。その教会ね、おじいちゃんとおばあちゃんばっかだった。で、彼はもうね、全米でもっと3位になったぐらいのすごい人でしょ。ところが、そのおじいちゃんおばあちゃんばっかでよかった。どうしてかって、彼は武道家だから、まず相手の目をシュッて見るんですよ。おじいちゃんおばあちゃんばっかなのに、その目を見たら今まで見たことのない目の人ばっかだった。本当にその目を見たら、なんかすごいその目が綺麗で輝いてて優しくて、ちょっとこうね、武道家とかグッと睨んでね勝負するんですけど、なんか その目を見た時にちょっと驚いたんですね。そして彼はね、そこでね主に触れたんですよ。そしてその死にて、あの超ユニークな伝道者になったんですけども、面白いですね。私たちがイエス様に心を向けていくと、死に目を向けると分かることがあるんですね。で、その時に本当に私は自分のことから分かってくる。で、悔い改めた時に神様は私たちに本当に許しを与えてくださる。この時もその瞬間様は許されて、そして私がいるよって言われた。で、私たちはすでにもう許されて、それを知ってる人なんですけども、信仰生活が進んでいくと、知らない間に再び私は自分の義を言い始めるんですね。で、どうぞこの原点、この原点に立ち返りながら、本当に主が共にいる喜びの中を一緒に歩んでほしいなと思うのと、もう一つは、こういうことが皆さんの愛する人たちにも起こると私は思ってるんです。これからこの二人の極悪犯罪人は、一人は最後まで堅くなでした、聖書って正直ですね。でも一人は主に心を開いたら一気に変わったんです、聖霊の助け で。あなたの愛する人が主に心を向けた時、聖霊が働かれたら一気に変わります。聖霊が働かれたら、この神様に働いていただけるように願い求めてください。あなたが何かするっていうのは神様に働いていただけるように、ね、そのことをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。まあ、今日はね、ここまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、何度も話した御言葉ですけれども、今日もう一度分かっちゃいました。あなたは十字架の上で私たちを愛しきってくださって、私たちに人ではない神から来る喜びを与えてくださったことを覚えます。私たち社会に生きているといろんなことがありますし、いろんな人との比較の中に行きますが、本当にイエス様に目を向けて、イエス様どうぞ、イエス様との関わりの中で自分の罪を知り、そして許された喜びを知り、そしてその喜びの中を生きることができるように導いてください。なんでこんな状況を許されるんだろうとか、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんだろうと思うことが私にはありますが、イエス様、本当に主に目を留めて主がくださる喜びの中に生きるとき、私は自由になります。その中を歩めるようにどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。 私は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のことでも家族のことでも友人のことでも離れている人のことでも構いません。また健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、仕事のこと、学業のこと、どんなことでもいいので、あなたの願いを素直に大胆に主に祈りましょう。しかしそれに応えてくださいます。イエス様、今イエス・キリストの御名によって父なる神様、あなたの前に参りました。今一人一人に主が触れて、その願った願いに応えて、体と心を健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利を与え、救いの確信、喜びの霊の吸いかけ、解放を与えてください。今離れている人をそこのその場所で今その方に直接触れ、癒しを与え、解放を与え、答えを与えてください。お願いいたします。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。痛みを背中から腰から消えてなくなる。熱を下げ、インフルエンザにかかった人がいたらそれを癒してください。耳を癒してください。耳鳴りを取ってください。耳鳴りを完全に取ってください。イエス様によって耳鳴りを消えてなくなれ。なんか今いる場所をもうやめて新しい場所に行こうかどうか、なんか悶々と悩んでる人がいるんですけども、答えは決まっています。ただあなたの中でその答えを受け取るのに時間がかかっていますが、愛する子よ、慌てることはない。答えを受け取った上で時を聞きなさい。私の時は完全である。すぐにというわけではないんですけど、ある期間の後に私はあなたを新しい場所を移しますが、その期間をはっきり私は示すので、心を定めて聞きなさい。私はあなたを分かるように教えようと主は言われます。すごく身近な人で、なんかちょっと大丈夫かなってあなた思ってるんですけど、なんか大丈夫かなと思っていて、まあ、いつかお祈りに行こうとか、いつかちょっと会いに行こうと思ってるんですけど、いつかと言っていてはいけません。すぐ行きなさい。実は大丈夫かなと思ってる、あなたが思ってる以上に厳しい状況です。あなたはすぐに行って福音を語り、それ以上にその人の声を聞き祈りなさい。私はその人に触れて、その人に助けを与えようとしている。なんか別に聞こうと思ってなかったのに、ある人からすごい結構シビアな問題を打ち上げられて、自分にはどうすることもできないと思っている人がいるんですけども、祈りなさい。そして祈った上で、なんか神様に聞いたら、なんかどうしたらいいか教えられるので祈って聞きなさい。私はあなたが助けるというよりも、あなたを通してなんかこう助ける方法を教えようとしています。イエス様、ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れてください。お仕事のことで、こんなことを祈ってもと思っている人いますけど、もっと大胆に祈りなさい。もっと大胆に祈りなさい。厚かましいぐらい祈りなさい。私は祝福する、豊かに祝福する。厚かましいぐらい祈りなさい。私は豊かに祝福しようとしようございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。じゃあ、お知らせをお願いします。
それでは新報の内側をご覧ください。お知らせの一番です。 この礼拝の後ミニストリーを行います。ミニストリーというのはお一人一人の個人的な祈り